はい、それでは失礼いたします。ちょうど11時になったみたいな司会もいないというふうなことなので、勝手に始まっていただきますけど、こういう、タイトルでやらせていただきます。私ちょうど非常に早口なんで、これでも抑えているつもりなんで、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。今日の発表はですね、結局は教師が実践について語るナラティブと言いますよね。でそれがなぜ有効かについてやっぱちゃんと考えようよと、神経ニューロサイエンスとメディアスタディーズの観点からっていうふうなこと、これが、今日の趣旨です。でこのような、ことをやるわけですけど、結局はその、神経科学と、メディア論の観点から、意識を持つってどういうことと、で自己意識を持ってナラティブで語るっていうふうなこと、あるいは共有化するっていうこと、あるいはジャーナルを書くっていうことは、それはどういうことかなっていうことを原理的に考えましょうということです。でスライドを見ながらっていうことで、資料は予行集は76ページなんですけれども、大体こちらの方を見ながらということ でこのスライドと音声ファイルっていうのを今録音してるんですけど、それは後でホームページに載せようと思ってますので、そういうことで進めますということです。で背景といたしましては、ナラティブっていうのはどうも良さそうだっていうふうなことは、これは経験上分かってきました。で質的研究というのと量的研究のっていうのも違うよねっていうふうなことも、これも随分分かってきました。しかしですね、なぜナラティブが有効なのかっていうふうな原理的な理解がちょっとないんじゃないかというわけです。つまり、下手にですね、ただナラティブだったらいいと、次はナラティブブームだ、だからナラティブであればいいという、それはまずいだろうと、それは良くないだろうというわけで、そんなふうに単なる流行になっちゃったら逆効果ですから、きちんと考えようねっていうわけです。で先行研究もないわけではないんですけど、もっと基本的な意識を持つとはどういうことか、言語にするとはどういうことか、共有する、書くということはどういうことか、それを考えた方がいいんじゃないかというのが今日の目標です。で、この5つの概念ですね、さっきから何べんか出てきます、これについて、どの、ように、これが教師の成長に役立つかということを原理的に考えていこうということです。で、神経科学とメディア論によっていろいろなことを言いますけれども、基本的に標準的な、知見ですね、を使っての、論考となります。で、さっき言ったみたいに無批判なナラティブの流行というのはそれは阻止したいと。で、またできれば、英語教育研究というのはもうちょっと広い立場からですね、あるいは違う立場から見るようにしたいというのが狙いです。さあ、分析の方に入っていきましょう。政策はじめリフレクションから新たなプラクティスに至るまで、そこの過程にナラティブというふうなのがあるんですけど、その過程にはさっきから言ってます意識化する、自分の実践をね、実践を意識化する、さらに自己というものを意識化する、そしてそれを言語化する、それとみんなにとシェアする、それから書くというふうな、こういうふうな5つの要素が、ありますよねと。でそれを、いろんな道筋で言ったならば、共通プロセスとして、自分の意識というものを言語化する、これが共通プロセスで、音声初期言語化っていうのが少ないかというものがあるし、初期言語化が多いって言ったら、こんなものがありますけど、こんなものについて時間が可能だったら説明していきますということです。で、この4つの3つについて原理的な解明を行えればいいなということです。で、しかしこの意識とか自己意識とか言語化とか共有化とか初期言語とかいうのは、我々 その通俗概念といったらなんかかっこよさすぎますけれども、我々が普通に持っている常識的な考えがあるじゃないですか。それが必ずしも、科学的っていうかなものとちょっと合わないかもしれないから、最初にその辺の誤解を解いておきましょうねというわけです。まず意識、意識って言ったら普通よくその無意識とか、あるいはさらに面倒くさいことにサブコンシャスネスとか、いろんな言葉があるじゃないですか。でそれについて、区別をしておきましょうと。まず一つは、フロイト的な意味でのアンコンシャスネスっていうのは、普段は意識されてないんだけど、いや実は小さい時にお母さんがどうのこうのとか、急にこう精神分析で思い出すっていうもの、これがフロイディアンアンコンシャスネスですけれども、これは扱いません、この研究では。というかニューロサイエンスではむしろ、こちらの非意識と呼ぶ人もいます、エーデルマンですけれども、ノンコンシャスネスというふうに言って、これはもう決して意識化できない、決して意識化できないものっていうのはあるわけですね。我々の脳が処理している情報っていうのはものすごい莫大なものですから。ですから本校ではその意識の対概念としてノンコンシャスネスの方を使います。フロイディアンアンコンシャスネスではございませんということです。それから自己というふうな形なんですけど、我々はですね、そのエージェンシー、我々は自分の行動する主体というものは、自分を決めているのは私だと、セルフコンシャスだというふうに信じて疑いませんよね。なぜならばそれこそが近代の前提だからです。ところがニューロサイエンスが明らかにしているのは、自己意識とか気づきっていうのは結構後に 後になって気が付いているもので私がやろうというふうに思った以前に脳はもうすでにその行動に向けて動き始めているというふうなことが分かっております。だからある意味でね、クラッシェ懐かしいモニタースよりとかいうのは正しかったというふうなことが言えると思います。で今度は言語化、言語化っていうことですけれども、案外ですね、その言語化って言ったって教師 その研究会とか行ったならばすぐにですね指導要領の言葉が出てきたりしていや言語化っていうんだけどそれは自分の意識が言語化してるんじゃなくってそれよりもその、まあ、今こう流行ってるとか通用している言説がそのまま来たかもしれないねとそれじゃないっていうことを言ったきたい、まあ、天下り用語っていうふうに僕は悪口言ってるんですけどそういうふうなものじゃなくって自己の 言語化って自分の中からイマージしてくるものなんだというふうなこと、それを、自己の言語化というふうに言っています。でさらに、ですね、これはちょっと面倒くさいんですけれども、我々のですね、語ったり今コミュニケーションやってますよね。これ3つの層で考えることができます。私は身体システムです。ところが私の身体の心臓がどう動いてるかとか脾臓がどうなってるかとかいうことは意識できません。非意識ですよね。さっき言ったその身体レベルに基づいて意識というものがあります。でその意識に基づいて今こうやって言葉を喋ってます。そしたら言葉を喋ったならば私の言葉っていうのは多分同じように聞こえるんですけどここに50人仮にいるとしたら50人50用の解釈が多分出てるはずなんですね。で私のコントロールを超えたコミュニケーションシステムっていうのができてる。これがルーマンの考えなんですけどそういったことも、前提にしながらちょっと面倒くさいんで時間がないのであんまり説明できませんけれども実はその身体だけで自己意識を説明することもできない。自己意識だけでこのコミュニケーション私の自己意識私が喋ってるから私の自己意識だけでコミュニケーションを説明することもできないとそういうふうな関係になっているということも言っておきます。まあ言いますと、私という人間がいたらバイオロジカルシステムとしてありますよね。肝臓とか脾臓とか膵臓とかいろ、まあ、脳も含めてでそれに基づいてコンシャスネスというのが出てきます。でそれで私が喋ることによってコミュニケーションシステムというのができていると、まあ、こういう3層の形で、ルーマンというものが考えています。で今度は共有化、自分の言葉を共有することって言ったらこうやって今私が今一方的に喋っているように見えます。そうかもしれないけど結構私なりに、考えてですね私皆さんのこう反応とかなんかを見ながらこうまあ、この1対50というのはさすがにきついかもしれないけど1対1とかでやってるならばお互いに話っていうのは共同構築していくものなんだと聞き手の影響というものを必ず受けてしまうものなんだということが言われています。ですから社会関係性っていうのがとても大切でつまり同じことでもこの人には言えるけどこの人には絶対言えへんとかあるいはこういう環境だったら言えるけどこういう環境だったら絶対そういう話は出てこんとかそういうことがありますよねっていうわけです。で今度は初期言語、言語っていうのは基本的に確かに、スピーチプライマシーなんていうの、スピーチというものが、音声言語っていうのが、本能的に使われているものです。初期言語っていうものは本能的なものではありません。 しかし、しばしばこれ日本の英語教育界で僕ちょっとひどいと思うんですけど時々初期言語っていうのはただ、書いた言葉をスポークンラングイッジをリッテンライトしたならばリッテンラングイッジだっていうふうに言ってるけどそれは違うよと。で言語学でも確かにこういうふうな特性があるけどそれだけかいとというふうな形でこれがメディア論で、オングとかあるいはさっき掛け合わせましたけどルーマンというのは実は初期言語というもの初期言語というものがあってで自分の考えとかいうのが対象化されるで対象化されてそれがいろんな人にも見ることができる保存もできるとかそういうふうなことによって随分自己意識とか文化が変わっちゃったしまた文明の基盤というのもできたねとこれがメディアスタディーズが言っていることです。で、ですから今のをもう一遍ちょっと繰り返して説明するような形になりますけど説明原理として言いますと、意識化っていうのはこの場合の意識っていうのはプライマリーコンシャスネスと呼ばれるものでこれは動物にもあります。動物にもあります。で、まあ、注意を払うとこう、見るとかいうふうな形その意識化っていうのはあるでしょうと。疲れてたらこの意識化ができませんよね。当然のことなので疲れたらもう何やってるかしら分かんない。でしかしその中で、意識化できるっていうものもごくごく一部に過ぎないと。それは我々の意識というものの処理量というのが限られているわけだからそれはもう生理学的な限界なんだと。この限界を超えることは人間はできないというわけですね。それから、人間の意識は編集され物語化されたもの。これもあれですけどサイコロジーオブリーディングやってる人はサッカードという現象がありますよね。目の動きというのはこんな風に飛んでるわけですね。でもそんな風に見えないでしょ。あるいはそのここの人間の中には盲点というものがあってでそこのところは見えてないはずなんですよ。ところが我々盲点を感じることないでしょ。うまい具合に人間というのはこれはいろんな現象がありますけどうまい具合に人間というのは自分に合うように編集した、意識というものを持っているんだということ、いうことを言っておきます。で、さっき言ったみたいに気づきアウェアネスというのも遅れてしか来ません。 しかも一部のものしか来ないというふうな、現象があります。で、自己の意識化っていうのはさっきのプライマリーコンシャスネスと違ってハイヤーコンシャスネス、その、ということで意識、原意識をプライマリーコンシャスネスを持っている自分を意識していると、そういうふうな、構造に、なっていますと。でこれはあの記号、まあ、言語を使うことにより初めて、だから人間とか一部の、霊長類というのはこのハイヤーコンシャスネスと思っているだろうというわけです。で、で言語が入ることによって、言語というのはどんどんどんどんメタファーとかアナロジーをやっていろんなものを考える思考の対象というのを増やすことができるんですね。で時間がないからペラペラペラペラ喋らなくちゃいけませんけれども、最近 language less というか、つまり聴覚障害があって、しかも手話というものを覚え損ねた人に、一生懸命手話を覚える試みがあったんですけど、その人っていうのはなかなか概念っていうのが分からない。で教え、手話を教えることも難しい。でとりわけ一番難しかったのがアイディアというアイディアを教えることが非常に難しかった。なぜかって言ったら、その手話で教えた人はアイディアというのをプッインと、こういうふうなメタファーを使ったんです。わかります？アイデアを入れるとかいうの。これはメタファーに過ぎないんですよ。わかりますよね？アイデアという人工物は入れるもんだっていうのは、あのレイク・オファン・ジョンソンで言ってるみたいにメタファーに過ぎない。で、我々はそれをメタファーとはいつも気づかないんだけど、言語というものを使うことによってメタファー、アナロジーときにやって人間というのは思考の幅をどんどんどんどん広げているということがあります。で、自己意識というのが明確になることにより、昔の僕は、未来の僕はどうなるだろうとか、いうか、あるいはこの人に私はどう見られているのかなとかいうふうな、そういった工事の事故っていうのは言語によって芽生えてきます。しかしですね、あのただベラベラベラベラ喋っているとですね、なかなか自覚がない。たまたまこれも自覚がないかもしれないけど、この間僕はあのはっちゃけたっていうふうな言葉を僕も言ってたんですよ。ただ学生が、先生が言うようにはっちゃけることも大切ですねっていうふうなレポートを見て、僕ははっちゃけるという言葉を初めて書かれてみたんですよ。でその瞬間、俺はこの言葉を使っているということは自覚してたけど、これは正しい言葉だろうかっていうふうに初めて思った。そのくらいに話し言葉、俗語だけだったら書き言葉がないと人間となかなか自覚してないんですよね。そういうふうなところなので、実は非言語がなかった頃の時代の自己意識を近代人が、ごめんなさい、想像を間違ってますって感じが、想像することは実はとても困難です。で共有化なんですけれども、言語コミュニケーションの時には皆さんは先ほどから私の、早口に、愛想がついてもう同調してないかもしれませんけど、結構人間っていうのは同調してるもんだっていうのはいろんな研究で出てきています。で相手話してっていうのは、先ほど言いますように、大体受け入れてくれそうな相手にしか言わないものだし、で言いながらもこの人の表情がどうなるかなっていうふうに言って、こう結構自分の言葉っていうのを、考え、あるいはナラティブ、意識というものを、変えてしまうっていうようなことで、これは個人では起こりえないことなんですね。相手がいて初めてあのそういうふうにできるというふうなことがあります。で、さらにコミュニケーションの中で、皆さんが今一生懸命やってるかもしれませんけど、皆さん、まあ、今、気絶して意識を失ってなかったならば、一生懸命私の話を理解しようとして、なんやねんって、これはどういうことやねん、こいつはどういうことを言いたいねんというふうに、非常に、まあ、theory of mind というものを働かせて、この人がやろうとしていること、言おうとしていることを一生懸命やってる。で私の方としては皆さんの反応とかを見ながら、あ、どういうふうに思ってるのかなということを、まあ、50人に対してそれぞれにはできませんけど、できるだけ聞き手のことを考えようとしている。つまりコミュニケーションが成功した場合には、双方の認知の枠組みというのが非常に広がるというわけですね。で、そのナラティブを共同化することにより、もともとは私の個人の意識にしかなかったものが共同体の財産になる。わかりますよね、まあ、ある意味で当たり前のことを言ってるんですけど、で、個人が受け入れてもらえたと話を、そしてその共同体の方も連帯感が、ああこの人こういうふうに考えてたんだ、なるほどねっていうふうな形で、共同体というのも同時に育っちゃうということです。で今言ったみたいに、私がこうやって喋ってます、あるいは私がこのように書いてます、でブログに載せます、そしたならば私の手を離れて、これは独自の働きをし始めますよね。私のもし預かり知らんところで、私が寝ているときに誰か読んでるからもしれない、でその人がどういうふうに考えてどういうふうなリスポンスをするか、それは分かりません。でもコミュニケーションというものが起こるとですね、新たな発展というものが生じてしまうというわけです。で初期言語、で初期言語というのが先ほど言いましたように、人間の意識とか文化を、作っていったというわけです。で文字により、言語で概念、表現された概念というのは、今言ったように明確に対象化される。書いたならば、さっき言ったみたいにはっちゃけたっていうふうな言葉を僕はずっと言ってたんだけれども、人に書かれて、あ、俺はっちゃけたっていう言葉を使ってたんだけど、正しい言葉だろうか、イディオシンクラシー、個人的にただ使っている言葉じゃないだろうかと思ったり、はっちゃけたって大体どういう意味で捉えたらいいんだろうかと、私は使っていたけどよくわからないとかいうふうになります。でさらにそれが、時空を超えて読者に読まれる。だからはっちゃけたっていうふうな言葉を多分僕は論文では使いません。なぜなら分かってもらえない可能性が高いから。 じゃあ分かってもらう文を書くにはどうしたらいいか、論文とかですね、どうしたらいいかというふうな形で、さらに近代ではその活版印刷というのも出てましたから、本を読むだけでどこの国、どこの地方にいようが本を読むだけで分かる、それぐらいに言語の自立性が高い、そういった言葉を書かなくちゃいけなかった。だから論文なんかに代表されるように非常にこのようなフォーマルな性格を求めた、ディスコースを書けなくちゃいけなかった。だから、学部生の指導とかしてますけど、学部生というのは日本語を普通に喋ることができます。もう完全です、ネイティブスピーカーですから当たり前です。ただこういうふうな書き方はなかなかできない。だから私がこう鬼のようにこう首を絞めるというふうな、ことで、そういうことが生じてますけれども、でさらにですね、今はもうどんどん電子メディアっていうのが来たから、でさらに現実が多元化してっちゃってるよね。多元化ってどういうことかって言ったら、昔は文部省がなんかパッて言ったならばビラを配るとかデモをするとかそのくらいしかなかったんだけど、今だったらもうツイッターで流すとかブログで流すとか言って、分かんない、この辺は客観的な分析、学術的な分析できてませんけど、今ディスコースというのが入り乱れて、結構相互にですね、もう多元的な世界で、明らかにブログとかツイッターの文体が違いますから、まず文体が違うでしょ、論文とか文部科省の言い方とかね。だからその辺で非常に面白い時代が生じてるなというふうに思います。ですから活版メディアが近代を作ったように、電子メディアがポスト近代を作ろうとしているというふうに言うこともできると思います。だからすごい変革期に我々はいるわけです。で、つまりこの共通部分ですね、共通部分のナラティブとこの、4つの経路についてできれば説明しようというわけです。しれきりと論文になるかもしれませんけど、できるだけやっていきます。さっき言いましたようにボディというものがあると、でその上にコンシャスネスがあると、でコミュニケーションシステムがあるというふうな形になってますんで、実はこの自己意識と身体の関係、ね、自己意識と身体の関係、それから、自己意識とコミュニケーションの関係、この2つの関係が生じてきます。で自己意識と身体なんですけれども、先ほど言いましたように生理的な限界と言語的な限界からナラティブが実践の全てを語られることは、これは決してありえません、絶対に。ですから、実践者と共同体によって編集された、まあ、大まかな認識法に過ぎないと、ナラティブっていうのは。であるからナラティブが真実だというふうなことは、それはお門違いでしょうと。それはお門違いでしょうと。だからといって何でもいいよというわけじゃなくって、真実とあまりに乖離していたらそれはいかんだろうと。しかし合致していなくちゃいけないとか、どっちの方が合致しているかっていうのは、それはちょっとナンセンスな要求ではないだろうかということを言っておきます。それから、私のさっきから言ってる自由意志っていうのは、この辺めんどくさいんですけれども、我々が自由に決めたと思いながらも、結構脳とか体、脳っていうのは体に埋め込まれてますから、それによって決められているというところがある。その身体の影響というのが非常に強いと、我々が自由意志というふうに持っているものもというわけですね。ですから自由意志だけを、つまりこうしなさいと、分かりましたね、こうしなさい、言ってください、繰り返してください、はい、私は英語で全部授業をします、はい、そうですね、今約束しましたね、なんていうふうに言っても、あんまりそれは有効じゃないかもしれないよと。つまりまあ早い話が、学級崩壊が起こっているところに良い学級って言ったら、それでその明日から良い学級ができるとか、あるいはダイエットするぞっていうふうに宣言するだけでダイエットができたら私は苦労してないと、そんな簡単に、自由意志で人間っていうのは変わるもんじゃないと、意識だけで変わるもんじゃないということを言ってるわけですね。だからサッカーにおける監督と選手のアナロジーで説明しています。サッカーにおいて監督っていうのが自己意識あるいはナラティブです。でサッカーの選手11人の選手が身体です。どういうことかと申しますと、監督は11人の全ての動きを細部にわたって観察することもできません。あるいは11人の人に同時に全ての動きを言語で言うこともできません。それは当たり前ですよね。明らかな限界があるわけですね。で、監督っていうものは遅れてプレーが終わって遅れて見るだけでしょ。で細部のところが分かんない。でもまあ対局的な観察に基づいて事後的に大まかな指示、おいなんとかかんとか、まあ、ゾーンディフェンスやめろとか、だからこっちで行けとかうんぬんとかいうのをせいぜいそのくらいに言うだけなんですよね。そのくらいのことしかできない、サッカーの監督っていうのは。で監督の指示はオーナーがね、派手なサッカーをやれというふうに言われたから派手なサッカーやれっていうふうに言うよりも、この選手の動き方を見て、こいつらだったらこんなストラテジーの方がいいんじゃないかっていうふうなことをやった方が実効的ですよね。でいくら監督がですね、できるだけ声を大きくしてできるだけ細部のことを言ってわーっと拡声器を使ってバババッと言おうとしても、それは違うと。監督がサッカーをやってるんじゃない、サッカーをやってるのは選手ですというわけです。このアナロジーをそのまま使いますと、自己意識とかナラティブっていうのは、非意識的な脳も含めた身体全ての観察も指示もできません、限界がありますから。で、自己意識ナラティブっていうのは遅れて細部を書いた対極的な観察に過ぎない。で大まかな指示を まあ、こうあった方がいいんじゃないか、自分はこうじゃないかというふうなこと、大まかなことを言えるだけです。で、自己ナラティブ、自己意識とかナラティブは文科省からこう言われたから私はこうしますというよりも、やっぱり自分の今正直な感情がこうだし、こうこうこうだしとか、まあ、そう意識されるかどうか分かんないけど、できるだけ自分に忠実なナラティブの方が自分を変えようと思ったら実効的なはずです。ですから、いくら自己意識とかナラティブが声を枯らしていってもですね、それだけで変わるわけはないと、心身がきちんと動けるようにならないといけないというわけで、そのナラティブっていうのは直接的な効果を持たない、非常に間接的な効果しか持たないよねというわけですね。で、ここでですね、もう20分になっちゃったんで、すいません、終わります。終われっていうふうなのが指示なんで、で、今から5分間ほど、